某地に行きました。今まで何度も言ってるけど、東京って人が住んでるイメージってのがいまいちピンとこないのよ。ところが人いっぱい住んでんのよ。そしてね、その行った時の一平くんにはホッシーさんと回ったところも、まあいろいろ回ったんだけどね、そういう面白いところって松山そんなにないのよ。まあ宇和島行ったら強烈なのあるけどね、あっこ強烈すぎてねちょっとね。ほんで山本さん家行って寝まして、朝迎えて2日目の朝なんですけど、2日目はもうあの幕末偉人デレッジの収録です。収録。そしてあの収録でついにあれを大特集しました。こうご期待です。だいたい1事件また1人1組1本なんですが、今回収録したのは連続です。新しい切り口で、まあ、山本さんとの素晴らしい掛け合いもあり、なかなか面白いのでご期待ください。でもう一人リスナーの方もドラマ一緒にお泊まりになっていたんですが、3人で、夜ご飯を食べに、その後ゲーセンに行ったりとか、その夜の道を案内してもらったんですが、やっぱりちょっとね夜の道怖いところあるね。一平くんとホッシーさんと回ったの昼間はなんともないんだけど、夜になったらここまた雰囲気違うんだろうなっていう路地とか見ました。あとね、坂多いね、坂。なんたら坂だよって言われて、ああ、これ坂だねっていう。んで、二日目の夜もゲーセン行ったりとかして、プリクラ撮ったりとかして遊んだんだけど、松山のね、一番町、二番町、三番町の繁華街も、かなりのもんらしいんですよ。僕は詳しくないんですけど、西日本でもかなりの規模らしいです。それが昼間行ったら閑散としてますからね。やっぱ昼の顔と夜の顔ってあると思うんですが、昼の顔は別の場所で見て、夜の顔は山本さん家の近くで見て、やっぱり夜はちょっと怖いかな、一人で歩くのは。まあ田舎もんすからね。ははははははは。3日目はインハクへゴー、インハクへゴー、印刷博物館。かねてより行ってみたかった印刷博物館に行きました。トッパン、オーハン、オーハン印刷はあるかないかわからないけど、トッパン印刷は実在します。トッパン印刷が運営している印刷博物館行ってきました。その前に、神楽坂、坂でした。ロイホ行きました。
ロイホロイホロイホロイホロイホホホ
ホ、うまい。松山にあるのはガストとココスとびっくりドンキーと、あれ忘れた。もう一軒あるけどロイホは確かにない。そして博物館に行きました。あのね、印刷博物館っていうぐらいだから地味かなと思ったんだけど、意外にすごいよ。近隣の方行ってみてください。印刷の歴史がわかるんだけど、これがわりかし楽しく学べるようにできています。で、なんか実験みたいな、なんかはがき台の大きさの紙にカレンダーをするんだけど、4番釣りができます。 CMYK シアマゼのイエローブラック。あれ、ブラックだったら B じゃないのかって。 B にするとね、ブルーン、下唇かんでブルーと勘違いされたら困る、ブルーンと勘違いされたらブルーンと勘違いされたら困るから、 CMYK の K はブラックのクです。クブラックのク、 BLACK の K を使います。あとね、BK って書く人もいるんだよ。CMYBK。だけどね、野木さんめんどくさいから CMYK。 シアン、マゼント、イエロー、ブラックで印刷のことが分かる。あとね、なんかね、活字って表裏逆になってるから、それで真四角の活字のでかいやつがあると、例えば C と2の区別がつかなかったりするんだよね。そんなんで文字を組み合わせるちょっとしたゲームがあったりして、なかなか楽しい楽しい。あと驚いたのはね、解体新書と学問のすすめ、あとね、種の起源、この実物がありました。すげえすげえ実物あるよ。あとね、ものすごい豆粒のね、ルーペ見ないと分かんない豆粒のね本とかね、近代の印刷のすごさ、もう印刷はね終わってるとかね、デジタルに移行してるっていうのも確かにそれは否めない、確かにその通りだ。でもね、印刷はまだまだ頑張れるんだよというのが別のブースにあったんだけど、グレーね、グレーというのは墨一色、つまり軽版ね、まあ分かる、白黒印刷ね、白黒印刷なんだけど、何版も重ねることによって6版か7版ぐらい重ねてたね。それで深みのあるモノクロが出せるっていうんでね。でね、印刷したやつをね、インクジェットプリンターに通してインクジェットでやるとかね、結構凝ったことやってたよ。ちゃんとトンボついてたよ。トンボってわかるんだよね。二度立ちだったよ、ちゃんと。間隔3ミリだよ。でね、あとね、お土産物コーナーにね、センスゲージっていうのがあるのよ。印刷物っていうのはね、網点で構成されてね、皆さんあのルーペで見てごらん。網点があるから、あの、ブツブツが。そのブツブツの、大きさによって線数っていうのがあって、一般的にあの新聞は目のいい人だったら肉眼でねブツブツが見えるんだよ。そうするとね、それをね、新聞の場合は100線とか85線とかいうね、線はねラインね、85ラインね、133線とか。ほんで昔はね、あと二色釣りね、赤と青の二色釣りとか、あとマットっていう紙があるんだけど、それに印刷するときは150ライン。んでコートっていう紙があるんだけど、コートという紙に出すと175ライン。ほんであとその上もっといいやつだと200線とかがあるんだけど、だいたい今主流は175線なんだよね。で175線にすると網点と網点の間隔が詰んでくるね、詰まってくるね。でその印刷物が何線の網点を使ってるのかっていうのが分かるフィルム状の定規があるんだよ。これね、もう今フィルムレスになってデジタルになってるからね、容易に手に入らなくて、もちろん Amazon とかで検索したら出れるんだろうと思うんだけど、フィルム時代、野木田さんの印刷会社も昔はフィルム使ってたから、その時の線数ゲージは残ってるんだけど、数が少なくなってきてて、ここで一発自分用にちゃんとしたら欲しいなと思ったら目の前にあるのよ。買っちゃった線数ゲージ。だからね、これね、お子様と行った時は線数ゲージってやつを実際の印刷物に重ねると、もわれてもんもんとした新しい模様が見えるから、子供のわー楽しい、わー模様だわ、わー模様だわ、あーもわれだわ、わーという風に楽しめる面白いフィルムにもなるから買ってみてね。あとね、子供たちを集めて、面付けをして断裁をしてノートを作ろうという教室やってたよ。あんね、これ言葉ですごく大変なんだけど、例えば8ページのノートがあるとする。そうすると表紙を1とする、裏表紙を8とする、 1,2,3,4,5,6,7,8 とすると、8ページのものを印刷するには紙は2枚いるんだ。そして1枚目の紙には 1,2,7,8 の1ページ2ページ7ページ8ページがあるんだ。2枚目の紙には3ページ4ページ5ページ6ページ、これ2枚だから計算しやすいんだけど、そうやって作っていって、さ閉じてホチキスで止めて断裁っていうのがね、なかなか楽しめるようになっててね。あとね、なんかね、予約、要予約なんだけど、ちゃんとした印刷物も作れるようになってたり、活字とか拾ったりとかして。なかなかね、地味にね、 博物常設の博物館でも東京すごいね。江戸東京博物館見に行った時もそうだったけど、常設展だから地味だからね、見なくてもいいかなと思ったけど、せっかく来たんだからついでに行ってみようと思ったら、常設展の方がすごいんでやんの。なんだこれや。龍馬展よりも、龍馬展ってね、どうわりかしその展示物を見てるだけっていうのがあるんだけど、江戸東京博物館の場合は体験できる、体感できる、当時の重たい荷物、あの火消しの、えいさえいさえいさって屋根の上に上がってね、あの、あれ、まとい、あれ振るやつ、あれ実際持ち上げて振ることができるんで、えいさえいさ、俺ら恵みだぜ、イエーイとかできるんだよ。体験型になって、常設展のが体験型ででかいんだよ。は、そんな感じで、印刷博物館もね、ロビーが、あ、ロビー見てね、ロビー狭い、これで終わりと思ったら、奥にね、メインステージがあってね、メインステージにね、お宝がザッコザッコあってね、うわ、すげえ、グラビア印刷とオフセット印刷の違いが分かるようになってるよ。グラビア印刷は、にじむから、滑らかな階調の深み、写真に向いてて、オフセット印刷は、シャープだから、文字には向いているとかね。大概ね、印刷屋さんはみんなオフセット印刷だから、そういうのもね、分かるようになってるね。なかなか楽しいよ。昔のね、なキング少年なんたらの第1号とかにもあったよ。なかなか楽しいよ。でね、それ印刷博物館行ってね、なんかね、あの首都高っていうかな、高速道路の下をくぐって、あとね、神田川見たのよ。え、これが神田川っていう感じでね、結局神田川の全部のルートそうじゃないんだけど、その印刷博物館の近くを通ってる神田川は上に高速道路が通ってしまってるから影になってて、川自体が暗いんだよ。ちょっとね、コンクリートで護岸されてるところもあってね、面影というかね、下町風情は残念ながらなかった。その後ね、あの茶を芝居て帰りました。楽しかったぜ。あ、そうそう、あのね、3日目はね、前もあの用意周到の回でお話しした通り、荷物がなんせ 2.2 キロもあるから、パソコンがってことは総勢3キロぐらい背負ってることになるんで、だいぶ山本さん家に置いて帰ったんだけど、実は坂本龍馬の衣装を山本さん家に置いて帰りました。はい、もうあの自分家で着ることないだろうからと思って、で坂本龍馬の衣装を置いて帰って、荷物だいぶ軽くなったんだけど、でもまあそれを背負って博物館うろうろはさすがにね、他のお客さんに迷惑もなるし、自分自身も疲れるから、どこに置くか、どこのロッカーに預けるか、いろいろ考えたのよ。でもね、どういうルートで帰ってくるかっていうのは自分自身未知数だから、案外左回りで帰るかもしれないし、右回りかもしれないし、まっすぐぶったけるかもしれないし、よくわからないから、どっか途中別のとこいるかもしれないし、買い物に行くかもしれないし、全くわからなかった。でも確実に夜店っていうのがあるんだよ。それが浜松町。前ね、松山の JR に来てね、帰りは新幹線で浜松、浜松ですか、浜松でいくらになります、浜松から、あとね、あの乗り換えて山手線乗って新あの飛行機で帰りたいね。あ、そちらでした、浜松町ですね、というわけで浜松と浜松町があるというのをその時初めて知ったんだ。それで浜松町だったら絶対に寄るんだから、浜松町のロッカーに預ければいいということに気がついた。ロッカー検索ができるのよね、駅のどこに置いてあるか。ホームから降りて最初に目につくロッカーは当然のことながら全部埋まってた。当たり前だ。そしたら改札口の、 あの出口の近くのところにロッカーがあって、そこ空いてた。ロッカーのシステムがよくわからない田舎者にとっては、こういうのってまず扉開いてるよね。扉に荷物詰めた、閉めた、あれどうやって鍵かけるんだろう。ここになんかレバーがあるの、ガチャ、ん、蓋開いた、あれガチャ、蓋開いた、あれどうやるの、ってよく見たら中央にロッカー の, の, あの 左下にロッカーに置いたんだけど、真ん中辺に液晶があって、そこで自分が閉じ込めた番号を打ち込んで、ほんでスイカかざしたらロックがかかるのよ。そして今度解除するときはスイカかざしたら、もうそのスイカの固有番号とロッカーの番号を連動させてて、リンクさせてるから、帰りはガチャッとあのスイカかざすだけで解除するのよ。うわすげえシステム、都会都会じゃん、シティじゃん。松山でロッカーなんか預けるのね、ないからね。ね、でもね、帽子持っていたのに、わざわざ帽子買っていたのに、ロッカーの中に帽子を入れてから帰施錠したことに気づいてしまいました。だいたい普段から帽子なんかかぶってないんだから、忘れるに決まってるやら。せっかく帽子も出たのに。というわけで浜松町から結果的にまあ引き返すような形にはなってるんだけど、印刷博物館の最寄りの駅まで行きました。3日目はね、最終便の飛行機だからかなり余裕あんのよね。ということは始発で行って最終便で帰ったら日帰りでもかなり遊べるよ。まあそれはね、日帰りでディズニーランド行くのは無謀だけど、秋葉行くとか博物館でなんかやってるからそこ行くとかいうのがあったら日帰りでも十分行ける。7時半で行って9時に着くだろう。で大体博物館10時に開くから1時間かけたら大概のとこ移動できるだろう。博物館でまあ 3,4 時間遊ぶだろう。2時か3時だろう。それからまあご飯食べたりとかして、あとちょっと買い物行きたいと思ったら渋谷とか塾とかギロッポンとか秋葉とか行くだろう。お台場のガンダムも行けるんじゃないかな。そしたらだいたい6時ぐらいだろ。そっから帰り目指したら最終何時だっけ、7時半か8時だっけ、8時半か、え何時だっけ、もう分かんない。まあだいたい間に合うってことよ。確か5時半で8時か、8時の最終に間に合うんだよ。日帰りで行ってみようかな。
日帰りか、
日帰りで行くんだったら相当計画詰めないといけないね。松山に帰ってきたとさ、はっはっはっは、なかなか楽しい東京旅行でした、うん。まあ、次もねまた東京行くからね。あんた1年何回東京行ってんだって話だけどね、納得のいくまで行くから。一体どこで納得がいくんかよくわからないけど、また行くから。ウヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒ